はい、5月15日水曜日17時を回りました。水曜リチンチャンプルー生放送でお送りしております。お送りするのはリクエストチョメノスケと
アースキニーニです。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ということでね、ちょっとね、放送前に普通におしゃべりが長くなりすぎて
すい、
はい、ギリギリになりましたけども、
チョメさんに相談をしていたところ、
いえさあということでね、はい、5月15日ですけども、
はい、
この間の日曜日ですかね、はい、母の日、
はい、
ありましたけど、なんかしました？
母の日にはもう、
はいはい、
帰れなかったので、とりあえずこう連絡だけ、
あ、
お母さんこういつもありがとうございますっていう、うん、まあ、連絡だけして、
まあ、大事ですね。
そうですね、また僕が帰った時にいろいろやりますのでっていうことを、
今までなんかやったことある母の日で、
靴を一回プレゼントしたことがあります。
かっこいいなエピソードがかっこいいな、ね、ちょっと詳しく聞かせてもらっていいですか？
靴って、いい靴ってもらったら嬉しいと思うんですよね。で、やっぱ自分で買うのも結構その少ないと思うので、
うん、
靴とか
いい靴は特にね。
そうですよね、
うん、まあ、もう日頃履けたらいいやぐらいの、
はい、
特に大人になってからは感覚というか。
そうなんですよね、
うん、
でやっぱり名護とかにでも、まあ、そうなんですけど、うん、まあ、名護よりかはどちらかといえば、うん、まあ、中部の範囲に出た方が、
うん、
絶対いいものあれじゃないですか、靴的な、
まあね、名護にももちろんいいものあるけど、
まあ、あるんですけど、
ね、種類という意味で言ったらね、
やっぱ限定ものではないですけど、
はいはいはい、
っていうのを、
は
い、
お母さんのもうもろ好みのものは、
はい、
もしかしたらその名護に行って、あ、これいいけどもうちょっとここにリボンが欲しいなみたいな、
で、
あった場合にこっちの方が、はい、数が多いですからね。
そうですね、
はい、じゃあいろんなお店回って選ぶこともできますから、
はい、
はいはいはい、
それで、うん、じゃあ靴がいいなっていうので、
はい、
その時に靴を、はい、お母さんにプレゼントしました。
はは
は、今でも履いてくれてます。
それはちなみにいつぐらいですか？
結構前です。もう東京行く前とかなので
10代、
あ、でも 20代の時ですよ。22とか1とかなんですかね。
はははは、
はい、プレゼントしたの覚えてます。
いや、すごいな、
はい、
僕はね、小学生の時に、
はい、あ、かわいいです。
小学生の時に特に僕田舎育ちだったんで、
はい、
なんですかね、小学生の時は校区から出たらいけませんかな、まあ、町から出たらいけませんみたいな、
あ、はい、
なんとなくそういうなんとなくのねルールみたいなのあったのよ、
はい、
やっぱ危ないでしょ、はい、その小学生でだけでそのちょっと遠出するとかは、
はい、
そう、そうですね、危ないけど、その小学生3人でもう本当に10キロ先 のデパートまで行って、じゃなかなかね本当にデパートとかないわけよ、
はい、
そうだ、さっき言ったように本当にこの都会の方行かないとさ物はないわけで、
まあ、そうですね、
そう、はい、で10キロ先にあるしなんていうのデパート、ちょっと大きなデパート、
はい、
まあ、大きなって言ってもその、まあ、メインほどもないぐらい、
はい、
うん、はい、まあ、本当にちっちゃいんだけど俺らにとったらでかい、
でかい、はい、
そういうような場所に行って、
ありますね、はい、
そうで、3人組で行ったわけよ、小学生の、はい、3人組で行って、はい、1人はお母さんにドライヤー買ってあげて、
あ、素敵ですね、
そうで、僕はねハンカチそうい
いですね
ハンカチの なんとかセットみたいな、
はい、
そうの買ったりして、でもう1人はなんかお花買ったのかな、
素敵ですね、みんな
そうで買って、でそのまま小学もう6年生ぐらいですよ、
はい、
ちょっとマクドがなんか地元にないんでね、
はい、
ちょっとみんなでマクド買って、
はい、
そのままもう家に帰って、はい、でお母さんたちにプレゼントしようみたいな、自分たちのお小遣いで行ってますからね、
はい、
小学生でお金ないときに行ってプレゼントしようってなって、でそのマクドを買ったときにそのチーズバーガー買って、
はい、
チーズバーガーとそうポテトとかのセット買って、
はい、
それを、まあ、そのお母さんに渡した後に家で食べようみたいな、
はい、
ってってまた10キロかけて帰ってでそれぞれのお母さんに渡していざ食べようと思ったらもうチーズバーガーカッチカチっていうのが思い出ですね。
いや、でもなんかすごいいい思い出ですね。
はいはいはい、
素敵な。チョメさんは一応マクドっていうタイプなんですね。
マクド、
マックか、マクドかっていうのは ありますよね。
マック、うん、マック、そう、
マクドです。
マクド、
僕はマックなんですよ。
でもだから僕もともとだからその鹿児島も10キロ先にしかなかったから、
はい、
あんまり行ってないんですよ。
あ、
そう、行ってなくて大阪行った時に そこら辺にあるじゃないですか。
あ、そうですね、め
ちゃ、だそこら辺にあるっていう感覚がないんで。
あ、
そう、もう僕はなんか食べに行くってなったらもうジョイフルなんで。
いや、ジョイフル非常に美味しいです
よね。そう、はい、ジョイフルで、しかもなんか聞いたところによると、はい、ジョイフルってなんかこの田舎に立ちやすいみたいな。
あ、そうなんですね。
っていうのを聞いたことあるんですよ。
結構親しみのあるなんか
レス、僕もめちゃくちゃそう親しみあるんですけど、ジョイフルってなんか、まあ、田舎に立ちやすいっていうのを、まあ、大阪時代かな聞いて、でも 僕その地元に、はい、そのある時にそのジョイフル何店舗かあったんですよ、はい、で僕ん家に一番近いジョイフルが田舎のジョイフルで稲女って言われたんですよジョイフル自体が田舎に立つはずなのに、
学校みたいな、
そのジョイフルの中でもそう稲女
稲女
稲女みたいな感じで言われて、あ、田舎のジョイフルって言われてんだと思ったけどそう、大阪の人たちからしたらジョイフル自体が田舎にあるよねみたいな、そもそもみたいな、
うわふざけんなよ、
田舎オブ田舎のジョイフルがありましたけど、
最高ですよね、田舎にあるジョイフルは。そう、限定メニューとか絶対ありますよね
そう言ったりしてましたけどね。
いや最高です
よ。 そう、まあ、そんな母の日のね、はい、エピソードでございましたけども、さあ皆さん来てくれてますね、はい、マリエサンピンさん、チョメノスケさん、アツキニーにこんにちはということで、
こんにちは、
はい、こんにちは。さあ柴博さん、先日某、某所安千穂に初潜入しましたけど、座って2万円でよろしかったって、いやそんな払ってないでしょ、座って2万円も払ってない
テーブルチャージ2万円で、
テーブルチャージ2万円じゃないちゃんと飲み放題でね、はい、そうちゃんとした正規の値段で楽しくお話ししてね、
最高、安千穂素晴らしいお店なので、
いやいやありがとうございます、はい、ね、でもまあなんかちょっと楽しい話ね、はい、できたんでね、よかったです。
そうですね。
さあ、マリアサンピンさん、安千もまだ行ったことないです。やはり芸能人のお店は高いんですねということで、いや高くないですよ。
皆さん悪い噂だけ
立てないでくださいよ本当に。もう本当リーズナブルって言われて、もう逆にそんな安くて大丈夫かと言われるぐらいね。
心配されるぐらいの。
それまあ心配はされない、はい。正規の普通の値段ですから。さあ、円楽さん、肝付き、まあ、僕が住んでるとこですね、はい、は母の日に村の結界の外に出たら異形の化け物に食われるんだっけ、こんにちはみたいないやいや、そんな新世界よりみたいな、そんな世界観ないですから
いいっすね、
うん、異形の化け物なんていないですからねそんなすごい結界に囲まれたさ、
なんかそういう漫画ありますよね。
そうありますけどね。
ありますよね。
そうそうそう、そんなんではないですからさあ、あとはつい最近までの宮古島と同じエピソードやないかい、やっせんぼみたいなのが来てますね、あこのね、はい、母の日のやつですかね、遠いところにしかないですみたいな、
は
い、
うん、
そう、あと村唯一の社交場ジョイフルって来てますけどね、いやそうだから、この同級生とかと行くときは行ってましたよ、はい、そのジョイフル18ぐらいまで普通にそのあれあるじゃないですか、初詣で行ったりとかして、はい、でそのままジョイフル行くとか、
ドリンクバーですか。
そうドリンクバーで、いいっすね、そう学生時代助かるんですよね、はい、ドリンクバーで結構飲んだりして、でまあそのあれ自体も安いじゃないですか、
はい、
そう食べる食べ物自体も
安いですよね。そうそう、美味しいし、
美味しいんでね、
最高ですね。
そう、あ、最高でございます。
新都心でもありますよね、ジョイフル。
あるね、新都心にね、
ありますよね。
新都心かちょっと奥の方行ったところだよね。
あ、それはそうです、
うんうん、
DFS とかのあそこの方、
はいはいはい、
ありますよね。
ありますよね。
あの僕もそば定食好きでよく、あ、
いいですね、そう、だからぜひぜひね、皆さんもね、ジョイフル行ってみてね、
はい、
そう、めちゃくちゃ美味しいんで、
もう今、
って考えたら、そう考えたら都会にあるね、
そうですね、
うん、
大都会っすよ、もう新都心、
そうそう、だからまあ別に田舎だけじゃないと思うんですよね、
そうなんですよね、
そうそうそう、そう、
誰がこんな噂を立てたのか、
そう、おかしいですよ、本当に、はい、さあ、ということでですね、円楽さんからストリートビューも肝付きは写真じゃなくてイラストだよって来てますけど、いや、そんなことないですよ、あのストリートビューね、あの、はい、ありますけど。
ありますね。
うん。あの、ひたすら山道だけが続くストリートビューありますから。気持ち気のね。
はい。
さあ、という感じでございます。さあ、アンツマさん来てくれてます。はい、こんにちはに先生ということで。
こんにちはに先生。
こんにちはんでーみたいに、こんにちはに先生ということで。
流行りそうですね、これは。
流行りますかね。はい、さあ、という感じでございます。はい、さあ、最近は、なんか、この間、話してた内容で言うと、
はい、
あの、ライブが、若手ライブがあったということですけど。
5月12日、先週の日曜日。
それこそ母の日ぐらいじゃない、はい、
そうですね。母の日に、ですね、よりみやという、
よりみや
で、はい、ところの、バー青さという、
はいはい、
はい、バーで、あの、若手中心の、はい、こう、バー青さライブをやらせていただきました。
はい、
基本的には、ネタを見せるのもそうなんですが、来てるお客さんと僕ら、うん、あの芸人で一緒に、うん、あの
大喜利
も、はい、うんうん、大喜利もやろうっていう、
おいいね、
はい、でお酒も飲みながら楽しめるような、
ね、
なのですっごい盛り上がりましたよ、
ね、毎週やっぱ大喜利クエストやってるからやっぱ月にどんどん出した？
ちょめさんもう一番出したんじゃないですかね。
あ、本当に、
はい、頑張りましたよ
いいね、
はい、頑張ったんですけど、まあ、結果実らずという
か、まあまあまあまあ、はい、あのチャレンジが大事ですからね。
そうですね、勢いが大事だなっていうので。
え、ちなみに何名ぐらい来てたんですか？
10名ぐらいですかね。
おお、すごいね、
はい、10名ぐらい、
はいはいはい、
来ていただいて、一応皆さん盛り上がって楽しかった、うん、僕もネタを1本、
はい、
皆さん2本だったんですけど僕はもう厳選した1本
はい、言い方次第だな
起承転結の時に披露させていただいたネタをまたちょっと 自分なりに改良して、はい、出させていただきました。
なるほどね、
はい、で、最初にダンスするパート一番盛り上がる、はいはいはい、つかみのパートの時に
一番盛り上がるの一番最初なんだ。
あ、そうなんです。
お、最後に持ってこい。
一番最初に盛り上がるやつを、うん、ことぶきさんが、うん、音楽鳴らしてくれずに、
あれ、
盛り下がったってい
う。あーっと、はい、いや、え、クレームですか、ただの。
ことぶきさん見てますか。
電波に乗せてのクレームですか。なかなかねできないですからね。
それでも小峠さんもあつきごめんなって言って、はい、言ってくれて、いやでも全然気にしてないですよって言って、
はいはいはい、
経験いろんな経験させてありがとうございますっていうことを、はい、
あ、お伝えして。なるほど、
はい、
いやいいですね。さあね、そんな中、はい、なんかハプニングがあったとか。
そうなんですよね、はい、僕の、親戚の姉さんも見に来てくれてて、この姉さんがもうなんか一杯ごちそうするから飲んでみたいな感じで。
なんでそんな言い方だ。もうあんた可愛いねーが入ってたな今ね。
一杯飲んでって言って、うん、あ、じゃあ、あ、オッケー、じゃあいただきますって言って、
うん、
飲んだんですよ。
あ、一緒に飲めるの？
一緒に飲めるみたいで。
え、終わってからってこと？
あ、終わってから。
あ、終わってからね。
終わってから、はい。
ただびっくりした、大喜利答えて、あ、もうあんた一杯飲んでって言われてるのかと思った。
そうです、説明不足です。
はいはいはい。
で飲んで、バイクで行ってたので僕、
うん、
バイクを、最後押して帰るっていう、
うん、
はい、
あ、
感じで、はい、5キロぐらい、
うん、の家
ま
で、
はい、
はいはいはい、
ゆり宮から僕の住んでるとこまでだいたい5キロ6キロぐらいあるので、そこをバイクを押して一人で帰った。
これさ、はい、本当にさ、そのバイクを押して帰るのさ、はい、めちゃくちゃしんどくない？
予想してた以上にしんどいと。
ね、え、何分ぐらいかかった？
でも1時間半
2時間ぐら
い。
かかってる。
もう途中でもお腹すいてご飯食べちゃって、うん、結局そうですね、1時間2時間ぐらいはかかったんじゃないですかね。ちょっとあの流氷バッグも持ってい ったので、
はい、うわ最悪だなこれ。
これを、うん、バイクにこうガッて乗せて、うん、それを押して帰るみたいな感じだったので。
若手だな。
もうマッシュル、わかります？
わかるよ。
マッシュルなの、筋肉鍛えてんのかなぐらい。
はいはいはい、
ね、めちゃめちゃ鍛えられました
ね。魔法使えたらよかったのにね。
そうなんです
よ、魔法使えないから。
使えないので、
うん、もうそのまま押して。
そうなんですよ。でも、まあ、ありがたかったので、
うん、
その姉さんやっぱすごいので、
うん、
みんなその出演した芸人さん全員にドリンクもごちそうしてて、
ぜひ今度安いもに、
あ、もうぜひ
連れてきてもらって姉さんを連れてきてもらって、
はい、
あ、すごいね、
姉さんがいますので。
はいはいはい、
はい、
ね、だからその押して帰った、僕もね一回ね、その原付押して帰ったあれがあるんですよ。
エピソードが
あって、
沖縄の時代の話ですか？
沖縄時代の話です、はい、で何ですかね、それこそ糸満に住んでる時に、
はい、
そうで、そのあっちから曙の方から、
はい、
普通に帰ってる途中で、おろくの途中ぐらいでなんかバチンと音がして、でプスプスプスプスプスみたいな、でエンジンかからなくなって、
は
い、で、あ、やばいやばいと思って、でそのままうわどうしようみたいなってなって、そのツイッターで、
はい、
なんかこんなパスパスみたいな音がして動かなくなったんですけど、どうしたらいいですかねみたいな、
はい、
でみんなに聞いてたら、なんかそのこうやったらいいよとか、なんかえこれキックかかるとか、はい、そうこのバッテリーがヒューズが飛んだんじゃないとか、はい、でこうじゃないでなんか迎えに行こうかみたいな、そうもう人もいてくれたけど、いやちょっと自分でやってみますみたいな、はい、でこのエンジンかけたりしながら、おろくの方からその糸満の方までそうで押していってたんですけど、はい、もう本当にねきつすぎて、ちょっと途中のあるその駐車場みたいな場所に止めて、はい、でタクシーで帰って、次の日バイク屋さんに連絡して、
は
い、ちょっと修理お願いしますって言って、取りに来てもらって直すっていう、もうね1キロも押せんかった、
はい、
だからあつきすごいと思う。
5キロ頑張って。
5キロはねなかなかできない。
結構でも本当に泣きそうでしたね。きつかったです。
でしょ。
で、洋服なかったので、
うん、
白衣装だったんですよ。
うん、
全身白で、
うん、
僕、全身白で行っちゃって、
うん、舞台に立つ時の衣装ね。
そうそうそう。
そう、
ジャケット着てない版。
はいはいはい。
で行ったので、もう真っ白のやつが、
足ちょっと黒くなったりしてね。じゃあ、あれさ、そのバイク押す時にさ、はい、普通に最初押してるけどさ、もうきつくなってくるから、自分の方にさ、ちょっとさ、体重、かけてさやるから足元がさ汚れたりするんだよね。
そうなんですよね。
これ原付きの悩みなんですけどね。
意外とやっぱ汚れてるじゃないですか。毎日やっぱりそのね、うん、
はいはい、
洗うもんでもないので、うん、確かに汚れてましたね帰りは。
いやでもね、まあでもせっかくいただいたね。
そうですね。でもめっちゃ嬉しかったので、
うん、
はい、またぜひ姉さん遊びに来てください。
はい、よろしくお願いしますと。ね、はい、でもなんか聞いたらなんか名護までも歩いて行ったことあるみたいな。
そうなんですよ。東京に行く前に、
うん、
僕新都市に住んでたことがあって、なので、はいはい、 その時になんかちょっともう度胸試しとか僕はどこまでできるんだっていう限界に挑戦してみようっていうので、うん、那覇から、うん、名護の実家まで歩いて帰ったことがあります。
できた。
朝7時に出て、うん、夜11時半に。
あ、意外と
着きました。
あ、意外とって言ってもあれか、まあ、
16、7時間ぐらい、
16、7時間、
はい、
歩きっぱなし。
歩きっぱなしです。
どっか寄ったりはした？
ご飯、もう本当にコンビニです。
あ、
コンビニでおにぎり買ってぐらいです。もうあんまり座っちゃうとやばいなっていうので、もう歩いて、まあ、60キロだったんですけど、うん、まあ、どうにか最後も泣きながら、
まあ、
でSNS も上げないので
そっか、別にその孤独な戦いなの。誰かに頑張れとか言ってもらえるわけでもなく、ただただ歩いて帰るという。
そうなんですね。結局多分その時はもう東京にも一人で行くので、うん、やっぱり誰かに応援されるのはまあ今後でいいので、
うん、
まず自分がどこまで追い込めるのかっていうので行った記憶があります。しかも雨降ってたので、うん、もうカッパ着て朝から、
はい、うん、
で一人でリュック背負って歩いて帰ったっていう経験がありますね。
辛いな。
結構あれはでもいい経験になりましたね。
いや、いい経験ですよ。でも大事大事。60キロか。
は
い、はんはんはん。まあね、大変だね。
そうですね。まるでこうやっぱ人生を歩いてるかのような、うん、この女村差し掛かった時に、
うん、
まあどちらかといえば名古屋向けなので、も終盤っていうか、
うん、
もう最後の方じゃないですか、
うん、
でもそのたどり着く道が見えないわけですよ、何もないので。も
あ、まあ、分かりますよ。
一本道の長い道で、はいはいはい、中道、旧道じゃなくて新しくできた
はいはい、
真っ直ぐ道をずっと行ってたので、うん、しかもアップダウンも激しいし、はい、景色もほとんど変わらない、
変わらない。
で、あれは確かにこれを乗り越えたらやっぱ人生辛い時もあるじゃないですか、
うん、
その見えない道を乗り越えた時にきっと成功が待ってるんだろうなみたいな。
なるほど、ね、
感覚に陥って一人で
この沖縄縦断で、
はい、
ね、それ思ったわけね。いや、日本縦断してる人とかもいるからちょっとエピソードではちょっと弱いな。
ちょっとあの時やっぱ感じました、
ね、いやいや、60キロじゃねえ、ちょっとね、早いわ、ちょっと感じるのが。
ありましたね、うん、
ことぶきパンチが福岡行って人生観変わって帰ってきたぐらいの感じになってるわ。なんかターバみたいなの巻いて帰ってきてたけど、それぐらいの感覚でちょっとね、
おありましたね。
ちょっと薄っぺらいですけどね。
ありましたね。
いや、でも大事ですからね。
ありましたね。
達成したことが大事ですから。
確かに。
ねえ、さあ、というね。まあ、ちょっと、青さライブですか？
はい。
ちなみに、場所がわからないって、遠いし場所分からんって言ってる人もいますよ。
場所はですね、僕も初めて行ったんですよ、
うん、
で寄宮の、
うん、
トンド
の上ですよね。
トンドの上です。
はいはいはい。
あそこなんていうのかな、公園があるじゃないですか、330沿いの、
はいはいはい、
あそこ何公園か、大きい公園があって、なんか警察署があって、
うん、
あそこ何公園でしたかな、水色の歩道橋が、大きい歩道橋があるところがあるんですよ、うん、有名な公園が、まあ、あって、はいはい、330沿いに、うん、そこをもう左に曲がったらすぐまっすぐで着くようになってるので、
うん、
僕も初めて行って、そこを目印に今回行って。
なるほどね。
はい、もう、トンドでした。
そう、トンドの上って覚えたら、ね、はい、結構分かりやすいかもしれないなっていう。
バーもめちゃめちゃ素敵で。
おう。
浅尾さんだったかな、
浅尾さんじゃないかな、
浅尾さん、
うん、
もう、ものすごい素敵な方で。
うん。
ぜひ、このライブがなくても行っていただきたい。
普通にね。
はい、
行ってほしいなと。
めっちゃいいバーだったので。
めちゃくちゃいいじゃないですか。
プライベートで今度お邪魔しようかなっていう。
いいですね。
素敵なバーだった
ので。はい。で、また来月とか、再来月とかもあるかもしれないという。はいはい、
確か月に1回
行っ
ているライブなので、
はいはい、
ぜひ皆さん今度お酒も飲みながら、
はい、
大喜利も参加できるので、
ね、
はい、
このね、はい、水曜おりちゃんリスナーさんには
強者と言われる、
そうそうそう、もう何ですかね、何だったら 5,6 年ずっと大喜利し続けてる猛者がいますから、
やばいですね。
そうそうね、
皆さんでぜひ、ことぶきさんもいますので、
ね、
強敵ことぶきさんもいます。
いや、円楽さんとかね、カーボンギアさんとかね、この送り出したいですね。ちょっと行ってガンガン答えて、芸人側を震え上がらせてほしいですね。
そうですね。
いや、いいですね。
やってほしいですね。
さあ、という感じでございます。
はい、
余儀公園って来てますけど、余儀公園ではないよね。
余儀公園じゃないですね。
うん、大きい公園、余儀公園って来てるけど。
あそこ何公園なんかな。
ね、
大きい公園ありますんで。
はい、ちょっと調べてみてください。
はい、
さあ、あとはね、最近の話題で言うと、太陽フレア。
あ、
わかります、
はいはい、
そうが最近ね、すごい6回ぐらい大規模なちょっとバーンと爆発、太陽がねのところがバーンとなって、はい、太陽風というものが吹くんですけど、
怖いっすね、太陽風な
んですか。これが吹いたらそのオーロラが出やすいんですよ、
はい、
でその北極とか南極はこの磁場的にこの磁気が出てる場所だから、ちょっと磁場が弱いから、はい、なんていうんですかね、その太陽風をこう守れないというか、それでオーロラがピカピカって見えるから、ちょっと北とか南はちょっと見えやすいと、北極とか南極はね見えやすいってやつなんですけど、その太陽風がちょっと強すぎて北海道とかでもちょっとオーロラが観測されるという。
すごいっすね。
そうだから、ちょっと赤く光って ね、で俺ら一度は見てみたいなみたいな、
確かに見てみたいですね、
ところあるんですけど、これってね、なんかあの時期の影響、磁場の影響、電波の影響が悪くなるらしくて、もし本当にすごいのが来たら停電しちゃうとか、そう、あと電波的にその携帯がつながらないとか、
すご
そうっていうのがあったりするんでね、あの一長一短というか、
ちょっと怖いですね、やっぱり。そう、いろいろそういうのが起きてくると
ね、はい、だから確かに綺麗だけど不気味でもありますよね。
確かに。
そう、ただ一度は見てみたいなみたいな。
一度見てみたいですね。
そう。
うわ、いいですね。沖縄でもでもやっぱ梅雨時期にいっぱいオーロラ観測されるじゃないですか。雨降った後に。
え？どこ？どこどこどこ？あ、沖縄で。
雨降った後になんかこうなんか七色のなんか。
ああ、あれレインボーだな。あれオーロラって呼んでる。
あれ僕オーロラって呼んでる。
ああ、それあのただの間違いです。それただの間違いなんでね。
あれ虹でしたっけ？
あれ虹ですね。ただのレインボーですので。関係ない、太陽風とか関係ないですから、
ただのレインボーってかっこいいですね、
うん、かっこいいかさあという感じでございます、はい、さあそれではですね、はい、20分過ぎましたので、はい、ここから大喜利のコーナー行きましょう、はい、本日のね大喜利のお題ちょっと難しいですね、
はい、
はい、世界の半分をやろうよりも勇者が揺らぎそうな魔王からの提案とはね、
え、いいですね。
そう、これね、ちょっとね、一時期コントでやりたいなと思ってた設定ではあるんですよ。
面白そうですね。
そうそうそう。で、
めっちゃいいな。
そうそう、俺もちょっといろいろ考えたボケもあるんですけど、それをどう上回ってくるのかなみたいな楽しみがありますので。楽しみですね。はい、メールツイキャスで募集しております。
はい、メールアドレス、origin@fmnaha.jp、小文字で origin@fmnaha.jp まで。
はい、それでは一旦 CM です。78.0FM Naha.
Your radio station. リクエスト、チョメノスケと
アツキニーニーです。
5月25日土曜日、オリジンお笑いライブ起承転結、与那原町上野森かなちホールで開催。チケット前売り当日ともに2,000円、無料駐車場完備でお待ちしております。じゃあアツキニーニー、ちょっと一言もらっていい？
子猫ちゃん、与那原町で待ってるよ。
いや、かっこいいな。はい、5月15日水曜日17時23分を回りました。水曜リジンチャンプルー生放送でお送りしております。それではコーナー行きましょう。大喜利クエスト DX! 勇気のヒップホップ
。
はい、ということでね、こちらのコーナーは本日リスナーさんの中から大喜利で一番面白い人を決めようというコーナーでございます。
はい。
はい、本日のお題、世界の半分をやろうよりも勇者が揺らぎそうな魔王からの提案とは、はい、これ RPG で ね、よくあるやつなんですけど、はい、ね、勇者が魔王と戦う、はい、ついに魔王を倒しに来たぞって言った時、勇者よみたいな。そんな争いをしないで、はい、お前に世界の半分をやるから好きにすればいいじゃないか、で俺も世界の半分を好きにするよみたいなそうだからこれで手を打とうじゃないかみたいな、はい、ちょっと悪いね提案ではあるんですけど、そう、勇者はね、はい、いやそんなものはいらないみたいなね、そう、みんなの平和を守るんだみたいな。
揺らいでほしくないですよね。
そう、全然揺らいでほしくない、はい、こんなんでまず揺らいでる時点で絶対ダメですけど ね、 そう、それよりも揺らぎそうな魔王からの提案とは、
いいね、
はい、こちらでございますので、はい、は
い、
よろしくお願いいたします。さあそれではですね、まずツイッター旧ツイッター X ですね、はい、
X、
はい、の方から紹介したいと思います、
はい、
まずは X ネーム柴弘さんです。
柴弘さん、
はい、これちょっと読めないのもあるかな、世界の半分をやろうよりも勇者が揺らぎそうな魔王からの提案とは、お前の血を桜島大根並みにしてやろうっていうのを来てるんですけどね、これ丸々の部分はちょっとね、
はい、
はい、それぞれで考えていただきたいなとは思うんですけど、はい、桜島大根わかりますか？
桜島大根はわからないです。
わかんない、
はい、
鹿児島の超有名な、うん、あの大根で、めちゃくちゃでかくて、はい、世界で一番大きな大根と言われてる、はい、大根があるんですけど、あ、知らない？
はい、
ね、大根まっすぐじゃなくて、はい、丸い大根なのよ。
そう、株とか
に似てる、株みたいな感じにちょっと似てますけど、あ、まあ、大根で、
すごい。
そうってありますので、ちょっと調べてみてくださいね。
わかりました。
カゴポンということで。
カゴポン。
はい、ありがとうございます。
いいですね、カゴポン。
そう。で、あとはですね、お前のおやつをカルカンとカスダ丼にしてやろうっていうのも来てますけど、ね、これ多分、鹿児島人しか揺らがないような、感じですけど、勇者は鹿児島人だったのかなみたいな。
そうですね。
そこまでリサーチして、魔王は言ってきてんのかなみたいな。
やりますね、かなり。
そう、ところありますからね。さあ、続きまして、X ネームがですね、万代さんですね。
はい。
はい、万代さん行きましょう。
はい。
世界の半分をやろうよりも勇者が揺らぎそうな魔王からの提案とは、みんながひれ伏すキャッチコピーをお前にやろうみたいな。
いいですね。
ああ、え、揺らぐ
揺らぎますね。
なるほどね。勇者ってこの、名声欲しいからね。
欲しいですね。
うん、キャッチコピーやったらかっこいいから。
はい。
なんとかの、なんとか、ヒュンケルみたいなさ。
これで人生変わるんだったら欲しいですね。
いや、もうみんながひれ伏すような。そう。世界を救った、なんだろうな、一番かっこよさそうな、どんなのが欲しいです？
勇者ですよね。
勇者で、みんながひれ伏すキャッチコピーみたいな。ひれ伏すキャッチコピーか。
俺の後ろに立つな、お前たち。
いや、ゴルゴ13やん、もう。ゴルゴ13なのよ、それはもう。俺の後ろに立つなは。
お前
いや、みんなひれ伏すかな。ね、なんかドラゴン退治の、なんとかみたいな。
あ、かっこいいですね。
かっこいい。そうそうそう。いや、もう、
かっこいいな。
中二病の勇者ですね、もう。
確かに。
そう、キャッチコピー欲しいな、みたいな。で、
いい
じゃあ、
はい、
続きまして。
いいですね、はい。
推しの子、お前の嫁にやろう。ということで、魔王がね、
はい、
なんか、推しの子、いるじゃないですか、アイドルとかで。
はい。
そう、推してる、ね、そう。僕で言った、あの、宮崎葵さんがね、
あ、
推しですので。
いいですね。
そう、そう、を、お前の嫁にやろうということで、魔王はどこまで、その、握ってんのって話ですけどね。
確かに誰でもいいんですかね。
そう、なんでそのアイドルプロデュースしてんのみたいな。
確かに。
うん。なんで俺の推しの子を嫁にできるのみたいなね、ところありますけど。
でもちょっと揺らぎますね。
うん。もしかしたら魔王がね、その推しの子さらってるかもしれないんで。
はい、
だからお前の推しの子を一人やろうみたいな。いや、これごときで揺らがれたら嫌だな。
そうっすね。
うん。推しの子なんて関係ないと言ってほしいですけどね。
一人じゃなくてみんなの命が大事なんだみたいな。
そうそう。そう、みんなの勇者だからみたいなね。俺が推されるんだみたいなね。ちょっと頑張ってほしいですけどね。
いい、はい、
さあ、いいですね、万代さん。
ありがとうございます。
さあ、続きましてメールから紹介していきたいと思います。
はい、
ラジオネーム、沖縄大好きさんでございます。
はい。
いきましょう。世界の半分をやろうよりも勇者が揺らぎそうな魔王からの提案とは、任天堂64の箱付きとカセットをすべてプレゼントするということで。どうですか？揺らぎます？
揺らがないですね。
揺らがないです。
はい。
いや、これね、僕ら世代はめちゃくちゃ揺らぎますね。任天堂64出た時はね、画期的でしたから。
あれですか、セブン、007とかですか？
いや、007もあったと思うけど、それでもスーファミとかですかね。
あ、はい。
そうそうそう、はい、スーファミであったりとか、64だったらマリオパーティー64とか、そう、だからね、スーファミでマリカーとかあったんですけど、
はい、
64のマリカー全然違うな、みたいな。この、まっすぐ二次元行くだけじゃなくて、ちょっと上飛んだりとか、
はいはい、
そうそうそう、こんなとこまであんのみたいな。64やったことあります？
64 あります。
あります？
あります。
この、三つに分かれてるコントローラー。
あ、ありますね。
あれすごくなかったですか？
あれ画期的な。
そう。で、この人差し指使って、この真ん中持つ方の人差し指がなんか銃みたいになってて。
ありましたね。ありましたね。
人差し指 Z ボタンみたいなのあったんですけど。
懐かしい。
これ画期的でしたけど。
ありましたね。
で、
スマブラとかや
ってた。そう。だからこの勇者、ちょっとおじさんです。任天堂64の箱付きとカセットをすべてプレゼントっていうことで。
ラストチャンスじゃないですか。
そうそうそう。もう、どうしよう、あもう、魔王なんて倒さずに64しときたいみたいな。
揺らぐはそれは確かに。
いや、でも勇者ね、魔王さえ倒せば多分王様からもらえると思いますけどね。
確かに。
そう、
ま、
報奨金とかでなんとか手に入れてほしいですけど。
確かにそうですね。
ね、もしかしたら今手に入らないゲームとかもね。
確かにそこが疲れたらあれですね。
すごいゲーマーの可能性もありますからね。さあ、ということで、さあ、続きましてがですね、
はい、
ラジオネームカーボンギアです。
はい、カーボンギアさん。
はい、こんにちは、あつき兄に。
はい、
今日俺はプロ野球を見に行くよ、ケイスケさんということで。
オリックス。
お、やってますね。
オリックス対西武でしたっけ？
どこだったかな？
パリーグですよね。
うん。
オリックスさんのが見たんですけど。
はいはい。
西武だったかな？
ロッテ？
あ、ロッテですかね。
ロッテじゃないかな？
一応野球好きで、野球好きで通ってるんですけど。
はいはいはい。
そこまででも、そこもわからずに。
お、今日はプロ野球見に行くよということで。
行きたい
っすね。なんか昨日とかね、雨降ったりして、
はい、
コールドゲームになったりとかしてましたけど。
行きたいですね。
今日は今天気がいいのでね。
めっちゃいい天気
だね。ぜひ楽しんでくださいということで、大喜利行きましょう。
はい。
はい。世界の半分をやろうよりも勇者が揺らぎそうな魔王からの提案とは、
はい、
充電できる乾電池。どうだ？欲しいだろう。充電できる乾電池。揺らがない。
充電できる乾電池。
あ、何もあれか、揺らがないタイプだ。
あ、全然喜ばないっすね。
いやもう僕ちなみにこれはもう小学生の僕だったら世界の半分よりこっちが欲しかったですもうねゲームボーイやるのにねどんだけ乾電池買ったかミニ四駆やるのにどんだけ乾電池買ったか。そうで充電できる乾電池とあの充電器
ありますね、
あの電池をはめて充電持ってる、はい、充電器持ってる友達勇者でしたから。
勇者ですね。
それこそ勇者って呼んでましたからこれ欲しいな。充電できる乾電池あってこそ勇者ですからいやごめんなさい、なんか
条件、勇者の条件は
勇者やっぱおじさんだな。これなこれちょっと揺らぎますね。
これちょっと著名さんにつくより皆さんやってないですか。
あ、いいですよいいですよ、はい、さあさあ、続きまして、
はい、
遠足で忘れた弁当のお箸をやろうということで遠足の時忘れた ね、お弁当のお箸、はい、あのお箸なかったらめっちゃ大変ですからね。
そうですね。
なんでお箸入れてないのお母さんみたいな。
せっかくあんな気持ち込めて作った弁当を、
そう、
食べられない、
食べれないっていうね、はい、しかもあの弁当箱の上にさスライドしてお箸入ってるボタンあったじゃないですか。
ありますね。
あそこにお箸入ってない時の絶望感よ
スライドしたら入ってない、
そう入ってないみたいな
絶望ですね。
お母さんってもうだから遠足から帰ってきてお母さんに文句言うけど、はい、今考えたらね、あの弁当を作ってくれてるお母さんありがとうなのに。
そうですよね。
箸を入れ忘れるという一つの失態でめっちゃ責められるお母さんねそれが当たり前だと思ってたもんね。そんなお母さんありがとうということで、
あ、いいですね、
母の日ね、ありがとうということでしたけど、
ありがとうということで、
さあさあ、あ、これもいいですね、はい、勇者が揺らぎそうな魔王からの提案とは、
はい、
大谷翔平の通訳の仕事あげるよということで今空いてるからねつってい
いですね。
ねえ、いやいや、いいですねというかね、すごいニュースにはなりそうですね。
確かに。
もう勇者なんてやめて、今大谷のね通訳の仕事やったらあいつのめっちゃもらえるぞみたいなただね、ギャンブルはすんなよみたいな、は
い、荷が重いですよ。多分だいぶ、
いや荷が重いですよ。
大変ですよ大谷翔平の通訳は。
なかなか難しいですから、
はい、
さあ、続きまして、ギャルのパンチということでね、これはもうドラゴンボールでね、願ったやつですね。わかります？
誰が願った？
ウーロンがね言ったやつですね。の一番最初のシェンロンが出てきて、なんかこの悪のね組織のやつが悪巧み考えてて、どうしようどうしようってなって、そいつが世界をね取ろうとした時にギャルのパンチをくれって言って上からギャルのパンチがいっぱい落ちてくるというね、ありましたけど。
なるほど、ドラゴンボールのネタ。
そうネタもありますからいいですね。さあラスト、花粉症じゃない頃の私をプレゼントしようということで何も勇者は花粉症だったんだ。花粉症ね、めっちゃ大変ですから。そう、目も来るし鼻も来ますから。
チョメさんも花粉症。
僕花粉症なんですけど、沖縄さ、その花粉的なものがあんまりないから、
はい、
あんまり発症してないかな。内地の頃はもうすごい花粉症発症して、目が痛く痒くなったり、鼻、この鼻水すごい出てきたりとかしてますから、花粉症じゃない頃の私。
いいですね。
ちなみに僕でももう小学生とか昔からずっと花粉症なんで、
はい、
花粉症じゃない頃の私がわからないというね、そうっていうのもありますけど、
逆にあの時のチョメさんがまた発見でき、新たに発見できるかもしれないです、ね、
ちょっと揺らぐかもしれないですねさあいいですね、はい、さあ続きましてツイキャスの方から、紹介していきたいと思います、
はい、
これいいかな、円楽さんいきたいと思います、
はい、
ちょっと何のことかわからないですけどね、世界の半分をやろうよりも勇者が揺らぎそうな魔王からの提案とは、X ビデオの最高の検索ワード教えるか、ポーンハブの方がいいかということで、じゃ、何のことか分かんないんですけど、
何ですか、
分かります、なんか何のこととか。
いやいや、あ、ツイッターってことですか、 X っていうのは。
どうなんですかね、 X、
かツイッターに流れてくる動画、 X ビデオ
ってことなんですかね。
よく分かんないですね
これで勇者がね、由来だらね受けますけどね
確かに、
うん、ああみたいななんかその後ろにいるあの魔法使いとかがめっちゃ引きそうですよね揺らいでるみたいな、そう
モザイク魔法とか言って
、いやいい、ちゃんずっとちゃんモザイクがかかる大事ですからね。いやいや分かってるやし、何の話か分かんないですけどね。いや
これ何言ってるんですか。もうい
いですね、揺らいでるとこ見たいですね、
は
い、
そうですね、
続きましてがですね、
はい、
それではアンツバさんいきたいと思います、
はい、
世界の半分をやろうよりも勇者が揺らぎそうな魔王からの提案とは、ヒージャー汁とヒージャー刺身をやろうということで。さあどうですか？
あの、結構好きです。
あ、好き？
はい。
揺らぐ？
ヒージャー好きですけど、僕、馬刺しの方が好きなんで。
ああ。
ああ、ちょっと。
ちょっと、魔王側の提案が弱かった。
そうですね。でも、あの、ちょっと疲れました。好物、ね、刺身って言ってるんで。
うん。
結構、生好きなんですよ。
二
十歳まで刺身食べれなかったのに。
はいはいはい。
なぜか二十歳超えてからめちゃめちゃ生もの好きになった。
おお、いいじゃんいいじゃんいいじゃん。
ちょっと揺らげました。
ちょっと揺らぐけど、馬刺しだったらもっと揺らいだかなみたいな。
そうなんです。
いやいや、そういうことじゃないのよ。てかめちゃくちゃうちなんちゅうだなっていうね、魔王がね。
まあそうですね。
そう。じゃあ続いて、円楽さんいきたいと思います。
はい。
あ、これいいな。世界の半分をやろうよりも勇者が揺らぎそうな魔王からの提案とは、今帰ったら 明日からの部活のキーパー係やらんでいいぜということでこれね、もう部活のキーパー係大変ですから。
大変ですよね。
あの重い水入れたらもうめちゃくちゃ重いですからね。しかもこれってことは後輩ですから、うん、もう多分魔王先輩ですよ。
まあそうですね、
1年の時の3年魔王って言ってるのかもしれないですね
確かに
そう、今その魔王倒しに来てるけど、今帰るんだったら明日からキーパー係、部活のキーパー係やらんでいいぜっつって
めちゃめちゃ魔王っすね、その先輩。
ただ勇者キーパー係やってるんかいっていうね。
確かに
そうね、
まあ、最後の砦ですから。
そう
ね、決められなければ点を取られないので、
そうそうそうね、はい、まあね、さあいいですね。さあ続きまして、じゃあアンツバさん、はい、いきたいと思います。世界の半分をやろうよりも勇者が揺らぎそうな魔王からの提案とは、起承転結 G3 の1位をやろうということでいやだとしたらその日の最高得点くれよみたいな。
そうですね、総合
うん、1位とか欲しいです。いや、じゃあ起承転結と G3 とりあえずとりあえず G3 の1位上げるって
なるほど、
どうです、世界の半分よりも欲しい？
いや、そしたら、とっちゃあの、3分の1しか上げないですよって、僕も逆に提案して。
いや、どういうこと？
半分だと、あれじゃないですか。G は1なのに。
うん。いや、G3 ぐらいだったら、もう、いいですよ、みたいな。ちょっと揺らがない、これでは。
揺らがないです。でも僕、先月ダントツビリだったので。
ちょっと欲しいね。ちょっと欲しいですね。
現実的に。
それではですね、どれにしようかな。あ、じゃあ、しばひろさん、行きたいと思います。はい、世界の半分をやろうよりも勇者が揺らぎそうな魔王からの提案とは、O1 に優勝させてやろうということで、どうですか、 O1 グランプリ。
O1 グランプリ、あのやっぱり自分の実力で、
そう、あ、かっこいい、はい、いやめっちゃ勇者やん、そしたら全然揺らいでないないや大事ですよ
やっぱり、はい、そうですね。
そう、じゃあラスト2つ3ついきましょうか。
はい、
それではですね、これ柴博さん、じゃあもう一個いきましょう。
はい、
世界の半分をやろうよりも勇者が揺らぎそうな魔王からの提案とは、
はい、
モアイをひんぎっても罪に問われないようにしてやろうということでどうですか。
もうそんな住みづらい世界やめようぜ。
罪には問われないですけど仲間からの信用は失います。周りにいる盾役とか、はいはい、ね、この戦士役とか、そいつらもう魔法使いとかからすごい白い目で見られますよそう、そのメンバーでモアイしてますけど、
そしたら自分のもらう番にしてほしいです。それでもらって気持ちよく抜けると、
うん、ああなるほどね、はい、ちゃんと抜けたいのね。
あ、そうです、そうです、
うん、ひんぎりたくないというね
全然もらいました、ありがとうございました、一周回りました、基本で抜けますっていうので綺麗に抜け
た。なるほどね、はい、ちゃんと抜けたい。じゃあ続きまして円楽さんいきたいと思います。
お願いします。
はい、世界の半分をやろうよりも勇者が揺らぎそうな魔王からの提案とは、水野美紀、水野真紀、酒井美紀、酒井真紀の覚え方を教えてやろうということでこれね、分かりづらいんですよ。
この人、
どっちだっけ、水野真紀だっけ、水野美紀だっけ
確かに
これ、じゃあ酒井真紀じゃないみたいなこれね、酒井美紀じゃない、この問題ね、ずっとありますから。
むずいっすね。
そう、このみんなね、名前が似てるんで、でみんなお綺麗なんでね、大変なんですよ。そう、覚えづらい。これの覚え方を教えてもらえればちょっと嬉しいですけど
確かに、
勇者はずっとそこを覚えたいと思ってたんだね。
合わせてくださいよ。
いいですね、
はい、
さあということで、じゃあラスト、はい、行きたいと思います。じゃあラストも円楽さん行きたいと思います。
はい、
世界の半分をやろうよりも勇者が揺らぎそうな魔王からの提案とは、
はい、
次回作からマップ上をあっち行ったりこっち行ったりせずに一本道にしてやろうということで確かにね、RPG あっちに行ったりこっちに行ったりしないといけないじゃないですか。
はい、
もう一本道で魔法のところまで来れるようにしてやろうと。いや、次回作ダサくすぎるでしょもう何、まっすぐ行ったら魔王に着くんだから。
そうですね、
うん、いい、あっち行ったりこっち行ったりするのが楽しいんだから RPG は。
売れないですよ。
そう、ただ勇者もね、あ、もうめんどくさいしなみたいな、
確かに
一本道だったらいいなみたいなのがあったりするんですがね、はい、さあということで以上でございます。
はい、
はい、本日の MVP を決めていただきたいんですけども、
はい、これちょっと難しかったな。
じゃあ決めていいです
か。はい、ちょめさんお願いしてもいいですか。
すいません、これはね、
はい、
本日の MVP、
はい、
ラジオネーム沖縄大好きさんの、はい、任天堂64の箱付きとカセットをすべてプレゼントということでこちらでございます。
おめでとうございます。
はい、あ、ちょっと、あ、任天堂64すべてのカセットがしかもね、これ僕なんですかね、本当にゲーム買ってもらえないお家で、
はい、
スーファミあったんですよ。小学2年の時にスーファミ買ってもらって、そのスーファミをある程度中3とかまでやってた年代で、
はい、
その中学生の時に64出たんですけど、本当友達の家にね64あるのが羨ましくて、 で画期的だったんですよ647の形とか、はいそね、ちょっと大きいんですけどあの形とかねあのカセットとかもね
カセットこうなんかちょっとこうあれですよね
そう丸みがあって丸みがそう
懐かしい
コントローラーの形がね特殊でそう、はい、かっこいいなとでスマブラとかあったんですよ、はい、初代のねあれだから今僕スマブラよくさ、はい、その一緒にやろうと、
はい、
今あのスイッチでも出てるじゃないですか
あ、はい、
もうスマブラが全くできなくてで同年代がスマブラめっちゃ強いんですよこれ64で絶対やってるからなんですよ、
はい、
この悔しさがあるんで多分魔王に言われたら、はいうあ世界の半分よりも64が欲しい。
ちょめさんがそこまでいろんなことがなんか思い出が蘇ってきてたと。
そう、あの時のね、はい、俺が出てきてしまう。子供心をくすぐってくる魔王だったということで、さあ、ラジオネーム沖縄大好きさん、おめでとうございます。さあ、円楽さんから、肝付きはまだ初代ゲームボーイが大流行してるんだっけって来てますけど、ね初代のね、あの、大きなね、白いね、はい、そう、これだからあの、充電できる乾電池もめっちゃ惜しかったんですけどね。これも欲しかったんですよ。
やられましたね。
持ってる人は勇者と呼ばれてましたからね。さあ、はい、ということで、いや、今回お題て、難しかったんですけど、はい、とてもよか、いい回答がね。
いいですね。
多かった感じでございます。さあ、はい、では、来週のお題発表したいと思います。
お願いします。
はい、来週のお題。忍者の誕生日パーティーあるあるを教えてください。
忍者の誕生日パーティー
はい、忍者の誕生日パーティーあるあるを教えてください。こちらでございます。
いいですね。
ねえ、これいろいろと遊べるんじゃないですか、は
い
さあ
いい、
ということで、また来週もよろしくお願いいたします。以上、大喜利クエストデラックスのコーナーでした。
はい。
はい、それではですね、CM を挟んでから、はい、厚木22の原付旅飯のコーナー行きたいと思います。はい、さあね、今まで紹介したお店にね、はい、行ったよとか、
はい、
他にもこういうお店をおすすめだよというのがありましたら、メールツイキャスで募集しております。
はい、メールアドレス、origin@fmnaha.jp、小文字で origin@fmnaha.jp まで。
それでは一旦 CM です。78.0FM Naha
Your radio station. リクエストチョメノスケと
アツキニーニーです。
5月25日土曜日オリジンお笑いライブ起承転結与那原町上野森金地ホールで開催。チケット前売り当日ともに2,000円無料駐車場完備でお待ちしております。じゃあアツキニーニーちょっと一言もらっていい？
子猫ちゃん与那原町で待ってるよ。
いやかっこいいな。
ただいま。オリジンアワーオリジンチャンプルーは平日月曜から金曜まで毎日オンエア。ラジオアプリリスラジツイキャスならスマホからポッドキャストでいつでもどこでも YouTube FM 那覇チャンネルから動くオリジンメンバーもチェックしてね。待つかのように
5月15日水曜日17時44分を回りました。水曜オリジンチャンプル生放送でお送りしております。
はい、
さあね、あの僕と厚木22のね CM がね、流れてるんですけど、
はい、
群馬の兄蔵さんからいやかっこいいなのツッコミは正解なのということで確かにねかっこつけんなが本当は正解かもしれないんですけど、そのかっこつけんなって言わせるよりかっこいいなが勝ってしまうぐらいかっこよかったんで、
ありがとうございます。
そう、ちょっと兄蔵さん、あの場の厚木22の顔見てたらいやかっこいいなが正しいよというのはねわかると思うんですけどねえ、これがもし、ね、マングが言ってたら、いや、かっこつけんな、だったんですけど、はい、あつきに逃げてんでね、いや、かっこいいな、が出てしまいました。
あの、嬉しいです。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
さあ、というね、CM だったんですけども、
はい、
ね、オリジンね、お笑いライブも、来週の土曜日にありますので、
はい。
はい、ぜひ皆さんよろしくお願いします。はい、
よろしくお願いします。
はい、それではですね、メール来てるので、ちょっとメールから紹介したいと思います。
お願いします。
はい、チョメさん、あつきに兄さん、こんにちは。
こんにちは。
チョメさん、さっきモノレール名橋駅のホームで女性に土下座してましたが何かあったんですか？厚木ににチョメさんのおでこに砂ぼこりついてませんか？いやいや全然してないですか？
あれチョメさんだったんですね。
いやチョメさんだったんですね、じゃない。見てないでしょ土下座してる人。なんか ちょっと今日、入り5分遅れますって、あれ、土下座してる人、親父を増してたから。いや、俺の方が先来てたから、俺じゃないでしょ、そしたら。
すいませんでした、
はい。いや、土下座してないですからね。さあ、さて、そんなチャメさんの不祥事は置いといて、今日は久しぶりに大宜味村まで行ったので、メールしました。
ありがとうございます、嬉しい。
目的の場所は、大宜味村塩屋の、塩屋湾のすぐ北側に面している、マーグスクヤーというカフェです。
マーグ、あ、新しいカフェかな？
マーグスクエアというカフェです、はい。こちらのお店は、以前国際通りにあった、オレンジキッチンというお店をされていた方が営業しています。
はい、
オレンジキッチンは、野菜たっぷりのヘルシー料理が人気でしたが、はい、現在、残念ながら、閉業となっています。はい、そのマーグスクエアのモーニングのオープン時間、朝8時に入りたかったので、はい、私はゆとりを持って、朝5時に家を出発して、はい、うろうろ道草をしながらお店に着いたら、なんと定休日でした。
あー
うわー、残念でしたが、
残念ですね。
ね、残念でしたが、次に、浮かんだのが、先週、あつき22が原付き旅飯のコーナーで話をしていた、はい、大宜味スカイテラスの場所を検索すると、近くだったので行ってきました。こちらの営業時間は11時半からとなっているので、閉まっていましたが、はい、あつき22が言っていた通り、塩屋湾が一望できて絶景でしたよ。それではまたね、ラジオネーム食湾ですということで。
食湾さん。
食湾さんすごい。
すごい。
スカイテラスの場所を検索して、毎朝11時半からとなっているので閉まってましたかということで、はい、ただ塩屋湾が見えましたよということで。
はい、いい天気だったんですかね、その時。
ね。ね。だからね、それだったら嬉しいですね。その景色を見たんですかね。
さっきの、最初に言ってた
マーグスクヤ。
マーグスクヤ、もしかしたら僕のお母が行ってたところかもしれない。
場所ですかね。
もう、僕の家族みんな最近その飲食店にちょっと敏感になって。
おっと、待って、原付き旅飯を後押ししようとしてる。
いろいろなんかみんなすごいくれるんですよ。
あ、いいね。
ここいいんじゃないかとか言ってくれたり。
ちょっと今度、じゃあマーグスクヤ、ちょっと。
行ってみましょうね。は
い、ねえ、ぜひお願いします。はい、いや、すごいですね。こう、原付き旅飯から、で、大変ですね。朝5時に起きて、ゆとり持って行ったのに、8時にね、オープンだと思ったら、定休日ですということで、ちょっとぜひね、また今度違う日に、
そうですね。
行ってほしいなっていう。
リベンジしてほしいですし。
いや、ちょっと悲しいですね。そうですね。この定休日だったっていうのが。
こう景色楽しんでいただけたら、また大宜味村の、うん。ね。めっちゃ嬉しい。
そうですね。いろんなところをね、大宜味村行ってもらえたら、はい、人もどんどん増えてくるかもしれないですよ。
確かに。
厚木に効果が。経済効果がすごいことになるかもしれないですけど。
最高ですね。
じゃあ、ぜひね、マーグスクや、ぜひ行けたら今度行ってみてください。
は
い、ということで、さあ、それでは、コーナー行きましょう。
はい。あつきにーの、原付き旅飯、
はい、ブブブーということでね、こちらのコーナーは、あつきにーにがね、はい、いつも原付きで回りまして、はい、美味しいお店を探してそれを紹介するというコーナーですね。
はい。
本日の原付き旅飯の場所はどこでしょう？
ジョメさん。
はいよ。
本日、お、本日、すみません、本日作って。うん、原付で行ってはいないんですが、
はいはい、
今回、見つけたお店は、たまたま、ですね、友達と友人と2、3日前に飲んでまして、
はいはい、一緒に。
はい、なので、国際通りにあるお店です。は
い、おー、はい、いいですね、
まあ。居酒屋というか。
なかなかね、はい、最近このこっち側のお店紹介するってないですからね。はいはい、
でもしかしたら、チョメさん知ってるかじゃ分かんないですけど、
はい、
このお店の名前が、
はい、
マッチョン堂っていう。
マッチョン堂、はい、
ご存知ですか？
分かんないです。
あそこ、何通りっていうのかな、新浮世路、セブンイレブンとか、
はいはい、
あの、デンスケ商店とかある道だったんですかね。もっと奥の方の。
万卓さんとか。
あ、ですかね。
はいはいはい。
セブンイレブンがあるの
か。はい、わかります。
あそこの方の中道、
はいはいはい、
向かいの中道の方の通りに、
あ、
マッチョン堂というお店がございまして。
はいはいはい。
なので、なんか、すごい道に面してるというか。
うん。路面というかね。
そうそうそう。
はいはいはい。
っていうところで、
はい、
僕もそれこそ、友人に教えていただいて行ったお店なんですけど。
はい、何屋さんなんですか？
これも、もう居酒屋ではあるんですけど、
はい、
全商品300円なんですよ。
ほう。
ご飯もフードも、
ほうほうほう、
飲み物も。
飲み物も。
飲み物も。で、飲み物も、札幌黒ラベルとか、生ビールもあるんですよ。
普通にそれが300円で飲
めるんですよ。で、オリオンの小瓶ですかね、とかも300円とかで、
ほう、
あったりして、で、ご飯300円のボリュームすごいんですよ。
へぇ。
で、びっくりして、うん、300円であんなクオリティのあるもの、出るの、うん、と思って、僕がいただいたのはマグロステーキ。
ああ、どうだった？
めっちゃうまいんですよ。
どんくらいのボリュームなの？
あ、もう本当に、まあ、定食は言い過ぎか、
うんうん、
普通に800円ぐらいの定食があるって言ってたやつのおかずぐらいは、
はい、
結構ボリュームあります。
いいね。
めっちゃで種類もめっちゃ多いんですよ、
はいはい、
本当に30種類40種類ぐらいメニューがあって、で全部300円。
いや、めっちゃいい。しかも3人で行ってさ、
はい、
じゃあ気になったらちょっとこれちょうだいねっつってい
けるんですよ。
300円でみんな1人1品ずつ出しても3品食べれるし、
最高ですよ。でお酒もとか 極端な話でセンベロよりも安い。
そうだね、
本当に、2杯1杯とか、はいはい、お酒を1杯飲まれる方じゃない方も、うん、1杯行きたいなっていう方も、
はい、
その1杯ドリンク飲んで、
はい、
もうご飯逆に2品頼んじゃう。
あ、
そしたら1000円以内で収まるっていう。
すごいね。
ご飯のクオリティも高くて、で、はい、あの店主の、
うん、
多分お一人でやられてる方で、
え、大変だねそれは。
なので多分300円で、うん、しっかりこうお店も回ってる。
中は何人ぐらい入れるの？
結構いました。僕が行った時の本当15人ぐらい行った感じ。
ちょっと待って、それを一人で回してる。
外席もあるので、
はい、
で結構団体っていうかいっぱいお客さんもいたので15人ぐらいいたと思います。
え、このドリンク持ってくるのも店主？
あ、店主です。
え、で料理作ってるのも店主？
店主です。
え、回るのこれって？
すごいんですよ。
え、ちょっとすごいなこれは。
すごいです。ちょっと15人するもでも結構本当にいたので、
はい、まあ、10人から15人ぐらいは。
外席もいたし、カウンターも5席ぐらい埋まってたし、後ろのテーブルも超盛り上がってたので。
うわー、しかも300円とかなってきたらさ、ちょっとグビグビいっちゃってさ、
最高ですよ
ね。5分に1回じゃあ生とか言ってたらさ、店主は間に合うんかな。
確かに。
後ろにいるんかな？いなかった？
いなかった。もう完全一人やった。
完全一人、
はい、
本当にもしかしたらそのちっちゃい人みたいなそのキッチンにはいない、
ウンパールンパー
みたいなえ、そんないなかったですか？
いませんでしたね。
へー、
やってたのでやっぱすごいと思いましたし、やっぱ料理のクオリティにもめちゃめちゃ驚かされて、うん、
はいはい、
しかも店主ももう手が空いたらなんかおしゃべりもしていただいたりとか。
ちょっと待って、すごいなその人。
すごい。
仕事できた。
すごい。
な
んか僕的には超有名なお店なのかなって思うぐらい、うん、なんか愛されてるお店
で。いや、でも有名ですよ絶対それは。
それを今回見つけることができて、
はい、
なんか非常に楽しい飲みになったなっていうので。
ちょっと行ってみたいな今度。
ちょっともう最高のお店でした。
はあ、
最高です。
はいはいはい。
なんかちょっと好きなメニューとかありますか？もう本当にいろんなのあって。
ちなみに群馬何蔵さんから、
はい、
マグロユッケ丼も300円かなっていうの来てますけど、良さそうだなっていうのも来てます。
あ、多分あると思います。マグロ丼とかマグロ刺身とか、確かにマグロ丼みたいなのもなんかイラストっていうか、あの何写真出てたので、
はい、
エビフライとかもあるので。
え、これも300円なの？
全部300円です。
本当に
全メニュー
300円以上のもの。あのダイソー行って100円だと思ってたらこれ300円するんかいとか1000円するんかいっていうのあるじゃないですか。
ありますね、ありますね。あ
の、いや100円だと思ってレジ持って行ったらピッ300円、あ、300円するんかいこれ確かに書いてあったけどみたいなあるじゃないですか、はい、そんなのはないですか？
あ、でもこのサイトとかにももう全、はい、あのメニュー300円ですみたいな書かれていたので。
あ、ちなみに Google マップに載ってたよということで、はい、マグロユッケ丼もじゃあ300円ということで
書かれてます。メニューに今見たらマグロユッケ丼も明太バターご飯とか。
これも300円。
これも300円だと思います。
ちょっと店主さんはやっていけるのかな。
そうなんですよ。僕もちょっとびっくりして、ポーク卵とかもそれこそあるので、本当ご飯食べながらちょっと酒。
あ、じゃあもう本当にこの料理を出してみんながお酒飲んでるのを見るのが好きっていう店主なのかもしれないですね。
いいですかね。すごい素敵で、僕も本当あのチキン南蛮とかがもう有名で、
はいはい、
あるみたいで、
はい、
今回あのマグロステーキだけだったんですけ
ど。はい、
ぜひチキン南蛮も食べに行きたいなっていうので。
じゃあぜひぜひね、
はい、
じゃあちょっとお店の場所ちょっとまあ詳しく、
わかりました。住所と
はちょっと難しいかもしれないですけど、はい、はい、
ですね、はい、じゃあ住所が沖縄県、
はい、
那覇市
牧市、
牧市、
牧市、はい、
3丁目、3-17、
3-17、
はい、もう国際通りの方ですね、はい、
こちらで調べてもらえれば、
はい、
で、まあ、アニゾーさんからのコメント通り Google マップにも載ってるということなので、はい、ちょっと調べてね、
そうですね、
行ってみてほしいです。お店の名前が、
探しながらっていうのもまた面白いですよね。
はい、お店の名前が、はい、
マッチョン堂です。
マッチョン堂ね、
ひらがなでマッチョン、
はい、みんなのことマッチョン堂ということで、は
い、めっちゃいいお店です。
あ、はい、ぜひぜひ行ってほしいな。
ぜひ、まあ、1軒目もいいですけど、まあ、2軒3軒目ぜひこう行っていただけたら。
なるほど、
はい、
ちなみにこの料理は300円なのかな。エビとチキンのグリルがレタスの森でかくれんぼサラダはありますか？
そんなの
があるんですか？いや、円楽
さんないです。
そんなあのファンタジーに飛んだメニューはないみたいです。
びっくりした。
あとそれ300円って書いてたらめっちゃ笑うけどあのめっちゃ長い料理名で300円って書かれたらね、店主そこの名前にもこだわってるんかいみたいなエビとチキンのグリルがレタスの森でかくれんぼサラダちょっと食べてみたいな。
びっくりした。ジブリかなと思いました、
ね、いや、いいですね、
はい、
さあということでね、ぜひ、
はい
はい、このお店もね、
すごい素敵な、
行ってみてほしいなと思いますので、よろしくお願いいたします。
はい、お願いします、
はい、以上原付旅飯のコーナーでした。
はい、ありがとうございます。
さあ、ちなみにですけども、群馬の二蔵さんから先週紹介されたスカイテラスは行ってみたいなっていうのもね、ぜひぜひ行ってほしい。
ね、
その写真でとか動画で見せてもらった、
はい、
絶景でしたのでね、
最高ですよ。
景色が最高ですので、
はい、
ぜひ行ってみてください。ちょっと夜はね、
はい、
予約が必要とかいうのもありましたけども、ね、よろしくお願いします。
はい、
あとはね、定休日とかもしっかり調べてね、
はい、
行ってほしいです
ね。
さあ、ということで、はい、エンディングでございます。
はい、
さあ、告知ありますか？
はい、来週ですね。
来週
オリジンの、
はい、
第4土曜日、
はい、
開催してます。起承転結が、
はいはい、
初与那原町で開催ということで、与那原町上野森かなちホールという、
かなちホールで、
はい、
はい、
開催しますので、
はい、
で天仏より、あ、まあ、少し、うん、もっと、 人入る、はい、100人ぐらい多く入るような。
じゃあちょっとみんなにどんどん来てほしいですね。
350人、
あら満席にしたいですね。
ですので、はい、ぜひ、はい、また夜なばる、あの那覇はいけないけどまた夜なばるだったら近いよって方もぜひ、
う
ん、
いけるよという方はぜひお願いします、はい、
よろしくお願いします、
はい、でなんかあのチケ売りとかも、はい、とか行ったよとか、
あ、チケットもあのぜひあのアツキニに見に来ましたと、
はい、
あの行ってチケット購入する際に行っていただけたら、うん、アツキニにがあの、はい、勇者になれますので
勇者になれる、はい、いやいや魔王やん、そしたら揺らがそうしてるやん。
アツキニ勇者になれますので、うん、皆さんあのぜひあの遊びに来る際には、
はい、よろしくお願いします。アツキニに
見に来ました
と、はい、女子大にもね売りに行ってたのでね、はい、アツキニにね、もうアツキニの顔で売ろうとしてるやんもう、はい、ね、ということで、G3 で出ますのでね、はい、ぜひ皆さんアツキニの応援よろしくお願いいたします。
お願いします。
さあということで今週もありがとうございました、
はい、
はい、お送りしたのはリクエストチョメノスケと
アツキニでした、
はい、バイバイ。